皆さんこんにちは、こんばんは。 It's alright パーソナリティのリオンです。この番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気や HSP など生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。さて皆さんいかがお過ごしでしょうか。もし私の声が普段とちょっと違う、なんか鼻声じゃないのと気づいたあなたは、私の番組たくさん聞いてくださってるリスナーの方ですね、ということでありがとうございます。ちょっと鼻声なのは事実なんですが、実は先週ですね、コロナにかかっちゃいました。これまでずっとかかってこなかったんですけど、なんか本当に在宅勤務がメインな最近に急にですねかかっちゃって、自分でもびっくりしてますが、なんか報道はされなくなりましたけど、地味に今コロナ&インフルエンザが世間で大流行ということで、学校とかも結構学年閉鎖まで行ってるようなところも多いと聞きます。私もなんか本当に家にこもってたはずなのに、なんかかかっちゃってびっくりしてますが、まあ本当に流行ってるんだなということなので、皆さんもお気をつけください。私も人生で初めて39度以上の熱が出て、一番高くて39度6分とかも出てびっくりしたんですけど、まあコロナかインフルかなと思ったんですが、病院行ったらコロナ陽性というふうに言われて、まあ専門のですね、ゾコーバという薬が処方されたんで、割とそれで順調に熱は下がり、特に味覚障害とか出ないで、まあ一応なんとか5日間プラスアルファを過ごしてたんですが、まあ、今週2週間目になりますけど、まあ、さっき言った通りちょっとだるかったりして、まだ声も完全に戻ってないような感じもします。まあ、なかなかすっきりと治らないと聞いてるので、私もちょっとなるべく睡眠とかをとってゆったりとしながら早く全開するといいなというふうに思っています。さて今日の話題なんですけども、まあ、音声配信について改めて語るということでですね、実は最近ちょっとボイシーが面白くないのではっていう話を、大物インフルエンサーの方や、まあ、ボイシーの人気パーソナリティのハルさん、大石ハルさん、かつてのワーママハルさんが、旧ツイッター X でこうポストしてたんですよね。で私も実はこのボイシーちょっと面白くなくなってるんじゃないのと思ってたんで、ハルさんのそのポストに、まあ、返信コメントを書いたんですが、実は私ですね、このボイシーかつては、コメント結構してたんですけど、それこそ大物とあるパーソナリティと、まあ、もう一人当時は人気あったんですけど、今はあんまり配信してないんであれなんですけど、まあ、なんか二人からですね結構攻撃的なレースを受けて、まあ、すっかり本当にコメントするのが怖くなって、一時期コメントしないでいたみたいな、ちょっと暗い過去があるんですけども、今回ですね、そういう超絶人気なハルさんのそのポストに対して私がまあ、一応意見を述べたんですけど、よく考えたらこれまた同じような反論とかが来て、私自身が傷つくんじゃないかと、後からちょっとビクビクしちゃったりもしました。まあ、私はこうやってポッドキャスト配信、この番組が3年目をもう3年間配信して今4年目というので、まあ一応短くはないですよね。でスタイフの方はですね、去年の夏から始めて一応1年ちょいということで、まあ音声配信もしてますし、実はまあスタイフとかそういうこのポッドキャストより先にボイシーは3、4年前から聞いてます。結構子さんの方ではあると思います。まあ一応私ですね、2017年頃から本当に個人で何か稼げたらいいなということで、結構ノートのアカウントにまあぼちぼちこう記事を書いてみたりとかですね、まだ SNS こそやってなかったんですけど、そういうボイシーを聞き始めたりとかですね、結構ちょこちょこいろいろやってたので、ボイシーはそれで人より早く聞いてました。で、このボイシーが面白くなくなってるんじゃないかっていうんで、今、ボイシーのトップページにですね、ボイスドラマっていうのがずらっとあって、私もその、ボイスドラマ自体に興味がないのと、なんか絵柄もですね、扱ってる内容もなんか、ちょっとこれまでのボイシーのビジネス情報とかよりですね、なんかエンタメ寄りになって、まあ私もそれあんまり見たくないんで、もう最近トップページ見なくなってですね、普段フォローしてる人の配信をダイレクトに聞くみたいになってたんですけど、やっぱり結構このボイスドラマが不評で、ボイシー面白くなくなってきたっていう声が増えたっていうのを、まあその人気パーソナリティのボイシーハルさんが取り上げたってことですね。あとはそれでですね、さらにまた大物インフルエンサーのケンスーさんがそれを取り上げて、ボイシーが面白くなくなったと言われる理由についてちょっと長文、まあ、ツイートポストをしてるんですよね。でちょっと最近音声配信業界ではこの話題になってるっていうのでですね、まあ、私も、まあ、かつてそうやってボイシーで、頻繁にコメントをしてた時期がありますけども、 まあさっき言ったようにですね、ちょっと人気パーソナリティの人に、私としては意見として書いたつもりが、まあその人から取ったらどうやら攻撃と受け取られてしまってですね、すごいきつい口調で、なんかこんな攻撃的なやつを送ってくるのは何なんだみたいな風にかなり言われて、でも私はそういうつもりで送ったんじゃないんで、あ、意図が伝わらなかった。プラス、その人のきつい口調で、まあその人のファンもですね、何なんだあいつはみたいな、本当にひどいコメント送ってくるなって、まあ、本人プラスそのファンにですね、すっごいきつい言葉を返されたわけで、私はもうそれすっごいショックでした。まあもともと私のこの HSP の繊細な方の気質がですね、本当にすごい敏感にここを反応してですね、もうすごい嫌でしたね。で、私としてはなんかこんなに影響力あるインフルエンサーの人なんだから、そこまできつく言わなくてもいいじゃないかと思ったんですけど、まあそれを受け取った人からしたら、私のまあ意見が攻撃に受け取られたということで、まあこれは残念至極というので、私はもうその人の配信怖くて聞けなくなりました。まあこの人もそうですし、あとこの大石春さんもそうなんですけど、ボイシーの人気パーソナリティの方っていうのはやっぱりビジネス界で成功されてる方が多いんで、結構ですね、冷静なクールな感じの人が多いなと思ってですね、こういうコメント返し、実は私も普通にワーママハルさん時代から、私ハルさんはずっとフォローして聞いてるんですけど、結構コメント返しでですね、私からしたら冷たいなクールだなって思うような返信をしてる時も結構あります。で、ハルさん自身もですね、結構そうやってクールだとか冷たいとか言われることもありますって言ってるように、やっぱり普通の人から比べたらちょっとクールなものを分析するタイプの方だなっていうふうに思いますけど、ボイシーの人気パーソナリティの方って結構この傾向強いのかなと思います。で、一方ですね、まあ私とか、あとは HSS 型 HSP の人、 HSP の人とは、あとうつ病とかの心の病気の経験者の方って、やっぱりかなり優しいタイプで、どっちかというと本当にですね、医療関係とか、あと私のように教える仕事とかで、なんか人に直接働きかけて、その人の相手のためになると嬉しいなっていう、まあすごい人に尽くすのが得意な人が多い印象です。なんで逆を言うとですね、大石春さんがですね、多分あんまり医療関係とか、この教師講師とかのですね、教える仕事とかに、なんか多分そんなに向いてないんじゃないかと、お話ししてる雰囲気から感じますし、多分やらないですよね。まあ春さん自身がよく教える仕事は得意じゃないので、まあヨガはこうやって教えているけど、何かこうレクチャーするようなやつは断ってるっておっしゃってる通り、多分彼女はやっぱり物事を分解してみんなにこう声で伝えるのが得意なタイプであって、なんか人に親身に寄り添うっていうタイプではない、これ別にディスってるわけじゃなくて私の感じたことなので誤解なきようなんですけど、なんか春さんのファンの人からまた攻撃の矢が飛んできたら嫌なんですけど、まあただ彼女の配信聞いてたら本当にコメント返しで冷たいと思われるようなこうコメントのなんか声を聞きましたって、ご自身で何回もそういう話してるんでですね、多分かなりクールに見られるタイプだし、実際クールだと思います。なので私たちでなんか勝手にリスナーの仲間の方をこう一括りにしちゃいますけど、多分 HSP 気質の人とかですね、まあ鬱とかになっちゃう人って、やっぱり自分を責めちゃう、真面目すぎて優しすぎる人が多いと思うのでですね、そういう、こういう人は得てして、やっぱりこの医療職とか、こう、教師とか教える仕事とかですね、人に直接、こう、働きかけて、で、その相手のために役に立つことが自分の喜びにもなるっていうタイプです。ただ、このタイプはですね、やりがい詐欺に遭いやすいので、ちょっとそこは注意ですね。私もまあ、教える仕事、基本的にはやっぱり指導料っていうので時給でいただきますけど、正直授業準備は本当に無給ですけどかなりしてます。まあ私がちょっとですね、塾講師とかで悔しいのは、私はまあプロ講師として経験もあって授業準備とかも無給だけどすごいしてるのに対して、大学生のアルバイト講師とかがですね、本当に何の授業準備もしないで軽く、なんか全然このなんか対策とかきちんと考えないで、まあ、ある意味適当に教えてても、やっぱり同じ時期はもらえるわけなんですよね。なんでちょっとそういうのは悔しいなと思ったりするんで、まあ私はその大学生講師と同じ時給のとこは今回一つやめたりもしました。それは自分の市場価値をやっぱり高めるためでもあってですね、今回は社会人と大学生がもともと時給の差があるところに応募したらそっちに受かったんでですね、そちらの案件も今度始まるということなんで、まあこれはちょっと思い切って、その、 初心者とプロ講師が一緒の時給っていうところを、まあ、きちんと思い立ってですね、そこを離れてよかったなと思ってます。やっぱりですね、自分の、スキルはできるだけ本当に高く買ってくれるところの場所に移動した方がいいと思います。まあ、私はこれ完全に自分でできたらですね、個人で本当に、こういう時給でやりますよっていうふうに訴えれるんですが、残念ながら今集客がそこはうまくいってないので、こういうプラットフォームとかですね、大手の力を借りて、自分の時給を上げることにしています。で、この無給のですね、授業準備時間、まあ学校の教師がなんでこんなに忙しいって言われるかというと、この授業準備もしなきゃいけないし、まあ、部活とかですね、なんかその生徒指導じゃない他のなんかいろんな雑務がまあ、押し付けられるっていう感じなのがありますよね。まあ、これでも教師だけじゃなくて、私の講師業も同じで、そうやって授業準備とか、私も実際勉強の指導法だけじゃなくて、この教育についてとかも本とかいっぱい買ったり読んだりしてますので、まあ、そういうところにかける時間とかですね、それってやっぱり最終的には相手のため、顧客のためっていうことでですね、まあ、ここら辺がですね、そういう外資系とかでバリバリやってきて、マネージメントやってましたみたいなですね、ボイシーの人気パーソナリティによくいるタイプのこういう人たちは、まあ逆を言うとですね、本当に医療の仕事とかにもし、まああまりそういう仕事に就かないと思うんですけど、多分なんかあの人冷たいなとかいう感じに受け取れるようなクールなタイプの人が多いのかもしれません。まあ、なので、まあ、自分の持ち味を生かしてですね、私は私でそうやって人のために何か役立つと嬉しいってやっぱり思うタイプなんで、ちょっとそこは損する場面もあるかもしれませんが、まあ、それはそれでそういう気質ということでですね、まあ、クールに分析して、まあ、バリバリお金を稼げたら一番嬉しいですけど、多分この配信を聞いてくださる皆さんも私と同じタイプの、そういう人に尽くすのが割と好きだったり得意だったりするっていう優しい方が多いと思いますので、まあそれはそれで一つの、いい気質ということでですね、うまく活かしつつ、たださっき言ったように一つだけやりがい詐欺で、なんかそういうただで授業準備するのは当たり前だみたいなの声にはきちんと反論していかなきゃいけないですね。闇雲にそうやって無駄に0円で時間を使うことってやっぱりですね、損しちゃうので、そこはきちんと対価、自分のかける時間といただくお金のバランスを見ながらですね、私はやっぱり授業準備をしっかりしてより良い質の授業を届けたいんで、そこはしっかりとってますし、まあ、その生徒さんのために本当に特に言われなくても進路のこととかですね、なんか取れる資格とかも全部こっちから提案していくので、まあ私が個人で指導してた生徒さんって割と他の塾にすでに通ってる人の補足的な感じで個人で受け持ってたご家庭のいくつかの保護者の方から、やっぱりここまで知ってもらえるんだって本当に感謝してますって、やっぱり最終的に合格して指導が終わった保護者の方からもそうやってお褒めの言葉をいただけてますので、まあ自分のできることを生かしてやっぱり市場に訴えたいですよねということで、今日はですね、そのボイシーで活躍しているビジネスマン、まあ、外資系とかでバリキャリーな男性女性とかの人気パーソナリティの方は得てしてクールなタイプの人が多くて、まあ、この人たちは仕事をするのが多分そういうとこで出世するのがうまくこなせるタイプで、一方、まあ、私のようなですね、この HSP とかの気質の人は割と医療系とか教える仕事とかですね、あとは心理系ですね、心理カウンセラーとかそういうなんか本当に人のために尽くすようなのに、向いてたり好きだったり、まあ、実際そういう仕事をしている人が多いんじゃないかという考察とですね、まあ、今ボイシーが面白くないんじゃないかみたいな話も出てますので、皆さんどんな音声配信聞いてるんでしょうね。まあ、私は子供の頃は AM ラジオで、社会人になってから音がいいんで FM に移って、で、まあ、さっき言ったようにボイシー数年前から聞いてて、で自分での配信もしたいなということで、ポッドキャストはこれで4年目に突入しましたし、スタンド FM も1年以上続いてますということでですね、聞くのも発信するのもどちらも音声配信は楽しんでおりますが、そうですね、まあ、スタンド FM は何度も言ってますけど、割とこの音声 SNS というので、みんなでわちゃわちゃとコメントし合ってワイワイするのがメインの ところなんで、私は実は1年やってきて、最初はめちゃくちゃ夢中になってたんですけど、だんだんそこからですね離れて、まあポッドキャストのようにこうやって一人で淡々と喋る方が自分としては向いてるのかなみたいな今段階に来てます。私は今スタンド FM はちょっとですね、他の人の配信ちょっと聞けませんということで、ほとんど聞いてなくて、自分がたまに配信したい時だけ配信するというですね方法をとってますが、まあこれはあまりスタンド FM ではやっぱりですね、あんまり聞かれないやり方なんでですね、ちょっとここはどうしようかなって思っていますけど、まあそれこそスタンド FM っていうのは商店街みたいなもんなんで、まあ人との交流を絶ってるけど、まあ自分の店のその商品は売ろうとしてるみたいな感じでですね、本当に交流をしないとスタンド FM の中ではなかなか人気出ないよっていうので、まあそれだったらですね、淡々とこうやって一人でやっていけるポッドキャストの方がもしかして向いてるんじゃないかと思ったりもします。まあただ初期によく言ってた頃にですね、ポッドキャストが一人でボソボソで寂しすぎたんで、まあスタンド FM のそのみんなでワイワイっていうのは最初はやっぱりすごい楽しくって嬉しくて本当に夢中になってましたが、まあ1年経って今こういう状況って感じですね。で、私がボイシーにも求めてるのも、の仲間うちのわちゃわちゃとかうちは揉めじゃなくて、やっぱりビジネスで役立つ情報を教えてくれって、やっぱりそういうバリキャリの人とかが選ばれたりしてるんでですね、なんかそんな雑談とかですね、わちゃわちゃとか私は求めてないんで、最近そういうのが増えてきたんで、やっぱりあんまりこうボイシー人気なくなってきたのもわかるなっていうので、大物の春さんのポストにですね返信したけど、まあそれに対してですね、また心のない返信とか来たら怖いなっていうのが今日の話でした。皆さんどんなの聞いてるかですね、聞いてみたいですね。まあポッドキャスト、私はなんかリスナーさんからこう直接コメント受け付けるようななんか立て付けにしてないのでですね、まあそうですね、なんか交流取れたらいいんですけど、ということで、久しぶりの配信はちょっと私はコロナになっちゃったということもあるので、皆さんも健康に気をつけてください。大丈夫だよ大丈夫、あなたはここにいるだけでいいんだよ。それではまた。